はい、紙芝居がまたやってまいりました。入ってま、声聞こえますかね、入ってるのかね。はい、昔にしては豪気だったことやの。おらこの前にタント降って、お寺の前はちっと降れる。今は全然違うの。ブルなんか雪おらちまい置いてかんでくんない。のやらの、また尊厳の雪が降る季節になりました。本当に、あっちあっち言ってたってばね。あっという間に降るわけね。では、こんな雪が降るときに、聞きたくなるお話があります。はい。じゃあ今日はこのお話でお願いします。では表紙儀に合わせて拍手をお願いいたします。だんだん早くなりますのでね、お願いします。では紙芝居の始まり始まり。安田博士、え、若菜邸、花たれ小僧さんは、とーんと昔のことだ。ピューピュー、北風が吹いて寒い日じゃった。あきぎ、たきぎ、たきぎはいらんかのう。パッパと燃える、たきぎだよ。たきぎ、たきぎ、たきぎはいらんかの。たきぎゅりのおじいさんは大きな声を出しながら村を回っておったそうな。ああ、今日はさっぱり売れんの。もう日も暮れてきた。出ることにしよう。おじいさんはとある橋のところまでやってきた。ザボン。ザボン、ザボン。おじいさんは焚き木を川に投げ込んだんだ。この水は竜宮まで続いてある。竜宮でもご飯炊いたり、おつゆ煮たりする場に焚き木がいるじゃろ。この焚き木をみんな竜宮の神様に差し上げよう。竜宮というのは海の底にある御殿で、神様や乙姫様が住んでおるといったところじゃ。投げ込まれた焚き火が川に吸い込まれるように沈んだかと思うと、川の中からきれいな女の人が現れたんじゃ。おじいさん、焚き火はありがとう。竜宮の神様も大喜びです。ご褒美にこの子を差し上げてくださいって。この子は花たれ小僧様と言って汚らしい格好をしていますが、おじいさんの願いを何でも叶えてくれます。その代わり毎日新しいエビを食べさせてくださいな。
あくる朝になった。おじいさんがよく見ると花たれ小僧様は本当に汚らしい。真っ黒な顔でトローンとお鼻汁垂らしておる。あんたは本当に願いを叶えてくれるんですか。
うん、叶えてあげるよ。だけども今はお腹がペコペコだ。早くエビを食べさせてくれ。
はて、おじいさんは困った。うちは貧乏で、エビを買うお金がありません。すると、
花たれ小僧様、
よし、それでは、
と言って、ふん、ふん、ふーんと鼻をかんだ途端にポロリポンとお金が飛び出した。おじいさんはびっくり。
そのお金を持って、エビを買いに行ったんだと。
これはうまいうまい。むしゃむしゃむしゃむしゃ、むしゃむしゃむしゃむしゃ。
あなたで小僧様はうまそうにエビを食べた。そばでおじいさんは考えた。何を出してもらおうかと考えた。
まずはお金だお金だ。
ふんふんふーん、あなたで小僧様強く鼻をかんだ。いや、そしたら出るわ出るわ、ポロリンポン
ジャラジャラジャー、ポロリンポン、ジャラジャラジャー。
うわぁ、お金だ、お金だ。おじいさんは目を丸くして驚いたり喜んだり。それからまたエビを買ってくると、花たれ小僧様に頼んだんだと。今度は、お米を出してくだされ。
あんよ。
出ること出ること、まるでお米の滝のようじゃ。おじいさんは踊りを踊って喜んだ。さてそれから毎日おじいさんは新しいエビを買ってきてはいろんなものを頼んだ。大きな家にきれいな庭、立派な馬小屋に栗毛の馬、蔵まで建ててもらった。そして一月も経たないうちにおじいさんはすっかり大金持ちになってしもうた。もうわしの欲しいものは何にもない。エビを買いに行くのも面倒だ。それにこの小僧はいつも鼻を垂らして見てきたならしい。ある日おじいさまとうとう言ってしもうたと。鼻たれ小僧さま、もう竜宮へ帰ってくだされ。鼻たれ小僧さま黙っておじいさんの家を出た。そして少し行くと、いつも鼻をかむのとは反対に鼻汁をすすり上げた。すると大変、大きな家も蔵も馬小屋もお金もお米もみんな消えてしもうって、おじいさんは元の貧乏に戻ってしまったんだと。そうしてまた、たきぎ、たき、たきぎはいらんかの、たきぎはいらんかのって村を回っていたんだと。あなたでことさまの話、それでおしまい。今日は紙芝居が4本あります。はい、次のお話は何でしょうか。お願いいたします。